僕スタイル、
私スタイル。
あゆラジオがお送りします僕スタイル私スタイルの時間です。皆様おはようございます、こんにちは、そしてこんばんは。MC のボス出口でございます。いつもあゆラジオをお聞きいただきありがとうございます。そして今日、ご一緒の皆さんです。どうぞ。
はい、コメコメでございます。よろしくお願いいたします。
はい、サッキーです。よろしくお願いします。
はい、普段着チームです。よろしくお願いします。
ユンユンです。よろしくお願いします。
元祖です。よろしくお願いします。
はい、ね、聞き慣れないあの名前の方が一人おられましたが、後ほどちょっと、出ていただきます。さて、本日は7月の24日、火曜日、あいよい市総合福祉会館3階ボランティアセンターよりも、より、全員5名、プラス1名で失礼ですよね。
失礼なやっちゃう。
失礼じゃない、あ、失礼ですよね。
失礼ですね。
全員で6名でお送りします。はいはい、さて、行ってはいけないかもしれませんが、
暑いな
暑いな言わない方がいいかな。
いや、もうしょうがないですよ。暑い、
ね、
暑いの事実だから。
そう、ね、
しょうがない。
うん、
こればっかりは。
そうですよね。ちょっと今年はね、
ちょっとね、異常というかね、ちょっと昨日もなんかもう熊谷ですか、
お
埼玉の方で、
41.1
度、
23日の話。
そうですね、昨日ですから、はい、もうついに日本の最高気温また更新されたという。
あ、すごいな。
もうどんどん更新されていくんですかね。うん、もう近いうちにまた 41.2 とか出るかもしれないです。うん、
とにかくその体温を超えるとしんどいもんね。
そうですよね。
うん、そうね。今日はね、
はい、
普段はこの部屋、冷房を消して収録するんですよ。
まあもちろん、ね、音が入ります。
施設音というか施設ノイズというかね、そういったものが入ったらね、私嫌なので汗をかきかきでも消してって言うんですが、今日はつけたままで、ひょっとしたらブーという音が入ってるかもわかりませんが、皆さんご了承くださいませ。はい、さて、丹木チームさんの方から何か情報がいうか、ありますか。
あのですね、
はい、
暑いですね。
暑いです。
改めて、
はい、
もうね、暑い日には海に行きたいと、
はい、
やっぱり思う人も多いんですけど、やっぱりね、全員が全員そんなすぐに海に行って海水浴できるというわけではない、
はい、
と思うんですよ。
そうやね。
もう、うん、それこそね、タヌキさんみたいな車椅子の方はですね、
うん、
砂浜とかそういうところはもう、う
ん、ああ行けない行けない、
うん、
はい、
これ普通に暮らしてたら気づかないんですけども、やっぱりその車椅子の方とか、ね、やっぱり難しいからっていうふうにそれ敬遠しがちだと思うんですよ。
うん、
でですね、須磨海岸の方です。神戸、兵庫県の神戸の、
はい、
あの須磨海岸です。でですね、日本初の車椅子でも海が楽しめるユニバーサルビーチがですね、須磨海岸で市民が協力して実現されたビーチマットプロジェクトっていうのがあったんですね。
うん、はい、
これがですね、どういうものかと言いますと、この写真にありますけど、こういう敷いてあるやつです。このマット、
うん、
ね、一点何のあれもない、
うん、
ただのマットじゃないかと。でしょうけれども、
ビーチマットというのはその何、海沿いでその何、休む時にあるそのマットということですか。
に見えますけれども、
はい、
これ、ね、車椅子なんかで普通砂の上を歩くと、やっぱりそのタイヤがズボッてはまってですね、
砂にね、はいはい、重たいですね。
それがですね、このマットを敷くことによってですね、
はい、
その木ずっとまっすぐ行くというか、
今手で一生懸命やってますけども、ラジオですから見えません。
見えませんよね。
はい、見えません。
私もですね、ちょっとやって気がついたんですけど、
はい、
マット、うん、こういう、ま、いろいろね、車椅子って砂浜ね、行けないかということでですね、このプロジェクトチーム、
はい、
12人の方がですね、
はい、
有志として集まって、立ち上げたプロジェクトなんですけど、
はい、
それをやるにあたってできるだけコストを下げてやるというために、
うん、
ことでですね、いろいろね、このどうやったら行きやすいか、まあ、例えばこのマットっていうのは実はですね、日本にはないマットでございまして、アメリカとかオーストラリアの一部の海岸とかでは、使われ始めているということなんですけど、日本にはまだ作ってる会社がないということで、うん、
車 車椅子が通りやすくなるマット
で、このマットを、まあ、取り上げる、ね、はい、使ってってする前に、まあ、でも言っても、まあ、お金がかかりますから、
はい、
でその代用になるマットないか、ないか、その安くされるためにできないかということでいろいろ試されてるんですよ。まあ、例えばあの それこそさっき話してましたそのヨガマットのような、
はい、
そういう寝そべるそういう敷くマットですよね。
あ、
それとか、はいはい、プラスチックのプレートみたいな、うん、なんか板みたいなのがありますね、うんうん、それとかあとベニヤ板、
はい、
そういうので、まあ、検証する動画っていうのがこれも YouTube かなに上がってたりとかし、
うん、
それやってるんですよ。
実験、今までに実験みたいなことをやってきてるんですね。
やってきたけれどもやっぱりその、うん、ヨガマットとかそういうのだとやっぱり、
うん、うまくいかないと、
柔らかすぎてその砂の動きが結局同じになってしまう、
うん、
でプラスチックとかだと、まあ、やっぱりその設置が面倒だったりで、まあ、木のやつだったら自然ですから、ね、海水とか海風に当たって1年その間ずっと持つかどうか、ね、うんうんうん、難しい、
劣化していくわね。
そういうことを踏まえるとやっぱりこのマットを、
うん、
輸入というかしてした方がいいんじゃないかということで、そのクラウドファンディングすることによってこのお金をですね皆様から徴収しまして、このプロジェクトを立ち上げたわけですね。
支援してもらったよね。
これに、確かに200万円だったんですけど、いろいろと検討を重ねて130万円までボーダーといいますか、まあ、クラウドファンディングと下げました。した結果ですね、最終的に159万円集まったということですね。
うん、それだけの金額を集めようというのはすごく大変やと思うんやけども、やっぱりこれをやっている方々 その意気込みがすごかったのがすごく見えますよね。
もちろんそうです、
これホームページで見ても見えますよね。
これ意外と車椅子の方もそうなんですが、やっぱり、はい、ベビーカーで海に行きたいで、そういう車椅子とかでだけじゃなく、その、ね、先ほどベビーカーを使ってお母さんとか一緒に海に行きたいって時にこれがあるとやっぱり便利だって、手を挙げて支援してくださってるということもあるみたいですけど、
はい、まあ、今のお話をするとそのまずスマ、
そうです、ね、
ユニバーサルビーチプロジェクトということで、ユニバーサルがついている以上ですね、あの誰でもが利用できるため そのビーチマットというふうなことになるんでしょうね、
はい、
そういうことでいうとそのビーチマットを車椅子でこう行きやすくする、例えばあのお年寄り豊かも、ご老人高齢者の方々もそこのとこ通りやすくなる、うん、という意味ではすごくいい話ですよね。
だからそれこそね、あの家族総出の海水浴とかでもその、まあ、泳がないにしてもその、はい、おじいちゃんおばあちゃんも一緒に、うん、その子供たちと一緒にその車椅子のこのマットの上を通ってですね、その近く結構近くまで行けるっていうのもありますよね。
そうですね、
今までね、あの車椅子の子がねいると、子供がいるとね一緒に海に入れないとかいう、うん、そういう風な行きにくいっていうのがこともあったんでしょうけど、これがあると本当に波打ち際まで行きますから、うん、とってもいいことだと思いますね、うん、
ね、あの車椅子乗ってる方々、うん、自分一人で波打ち際まで行こうというのはすごく大変ですもんね。
それは大変ですよ、
はい、あ、
大変というよりも行こうという気持ちになれへんのちゃうかな、
家から出ない、
うん、もともと
そうかもしれへんですね、
う
ん
う
ん、
もういやもう不可能って思ってる
最初から、ね、
ところが、うん、あんとちゃうかなと、うん、
それはあるかもしれないね、
うんうん、
それができることでみんなと同じように出れる、
そう、同じ大きいね、楽しみが一緒に共有できる、
うん、そうやね、
うん、
なるほど。じゃあスマの海岸にこのビーチマットがザーッと並んで、ね、誰もが行きやすくなる、あのそういう風な景色が見れたらいいなという、うんう
ん、そうやね、あのなんていうのかな、そういう観光のためのビーチっていう、
うん、
ところのそういう海浜公園でやるとかっていうのは全国にいっぱいあると思うんやけども、そのモデルケースのような形にスマのビーチがなるのかな、
あ、なったらいいですね、
うん、っていう気が今しました。でこれがあのまた広がればいいのかなと、
そうやね、
思います、
う
で、なんていうのかな、もっと言えばそのたくさんの方が多分携わって、その障害を持っている方、まあ、車椅子を利用している方の家族とか知り合いだけじゃなくて多分手が足りてないっていう想像がつくんやんね、
はい、
うん、その辺がどうやったのかなとかっていう、
まあ、このプロジェクト12人の方に手を挙げていただいて最終的には167人の方にお金を出していただいてってことですから、
うん、
1人頭大体1万円ぐらいも出してるってことですもんね、
うん、なるほど。なんかやっぱり自分の身近にいる人たちをなんとか海の波打ち際まで連れて行きたいとか、入れてあげたいとかいうその強い思いをね感じますね。スマ浦海岸、いや、スマが、これからね日本の代表する海岸になれるではないでしょうかね、ちょっと見守っていきたいですね、俳優来場としてはね。
そうですね、
はい、
うん、またこの夏が終わった頃に、
はい、
どうやったんかなっていうのはもし話が聞けたりとか、またなんかメディアでね取り上げられるでしょうから、そのあたりご紹介ができたらええなと。
そうですね、
思います。
はい、ではまたこの情報について普段木さん、よく目を光らして、
もう光ずっともそれです。
はい、ありがとうございます、はい、オープニング、スマユニバーサルビーチプロジェクトでした、ではこの番組はマイノリティの声なき声をお届けすることで心のバリアフリー化を目指し多様性を認め合う社会を作ろうという愛よいし八のマイノリティラジオです。では僕スタイル私スタイル進めたいと思います。
噛んでますね、
横からいらんこと言わないの。では、今日はですね、6月の28日頃から、7月の頭までですね、西日本はこう未曽有 の豪雨が、に見舞われましたね。先月大阪の北部地震があったということは、よう噛んでるね。大阪北部地震があった時に私自身ね、なんかどこかね、なんか他人事みたいな、
まあまあまあ言っても こちらで震度3、
うん、そういう感じはしてたんですよ。でね、今回まあ親戚のものがね、まあ、そこの人命救助に当たってたりとか、それから支援をしているとかいう話もあったりして、それでまたね身近にね、その災害ボランティアとしてね、相生市福祉協議会の皆さんがですね現地に行かれたというふうなことをお聞きしまして、ちょっと突然そういう話があるとですねリアルに思えてくるんですね。なんか勝手なもんなんですが、はい、ちょっと私の理解が甘かったのかなというふうな感じもしますけれども、IOI ラジオも、施設ながらメディアの一員として、現地の情報はですねやっぱりちょっと伝えておきたいというふうに思いましたので、先日7月の22日に現地入りされました IOI 市社会福祉協議会のガンサさんにお越しいただきました。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、ガンサさん、
はい、
まずは現地に行くきっかけは何だったんですかね。
そうですね、
理由で言うのかね、
そもそも7月の9日ですね、発災、はい、まあ、7日の日まで雨がたくさん降ってまして、その9日の日に、
はい、
物資が足りないっていう情報がありましてですね、
はい、
日帰りで、倉敷の真備まで
夕方、ね、
この4時ぐらいからですね、こちら出まして、で現地までおむつとかポータブルトイレ、高齢者 この介護用品なんかを中心に、
はい、
車に詰め込んでですね、
はい、
届けに行ったんですね。
ああ、そうなんですね。
で、まあ、その時も協力してくださったのが声をかければどんどん物資がやってきまして、施設に声をかければおむつがやってきたりとか、
はい、
ドラッグストアに行きましたら子供用のサンプルのおむついただいたりとか、
うん、はい、
で水が30箱がドーンと入ってきたりとか、まあ、車いっぱい積んでこう行かせてもらったんですけども、当時まだ現地国道のど真ん中にこうトラックが あのその日の状態、水に浸かった状態で止められちゃったりとか、
はい、
ちょっと走ればあの国道の真ん中にあの物置がドーンと置いてあったりとか、はい、で信号はあのついてませんし、アスファルトはめくれ上がった状態で、うん、あのまあ、なぜ東日本大震災の津波の後みたいな、
あ
そう、ね、と同じような光景が、はい、あのなってまして、まあ、なぜこの日帰ってきたまああの10時回ってたんですけども、片道3時間半ぐらいかけてですね、行ってきたんですね。でその後やはりこの住民の皆さんからもやっぱりあの現地にボランティアで行かないんかっていう声をたくさんいただきまして、この度あのボランティアを募ってですね、22日の日に日帰りで赤穂市の社会福祉協議会と一緒に1台のバスに乗って、はい、あの行ってきました。
はい、
はい、あのボランティア、ま、あの一言で言えばボランティアがまだまだ足りない状況です。あの活動させてもらった地区ですね、あのこれまでボランティアがほとんど入ってない地区でして、まだ手つかずの状態の、
ああそうなんですね、
ご自宅がたくさんありまして、で家土壁の家が多くてですね、家の中の家財道具は全て流されてまして、
お
畳もなく、
はい、
家に入れば床板とその上に壁土が落ちてきてる状態で、逆に庭先にはですね、
はい、
隣町の方のタンス、まあ、通帳、お金、まあ、そういったものがタンスごと流されてきまして、それが庭先にあると。でまたあのドラム缶に液体が入ってたりとか、あのガスボンベが転がってたりとか、結構危険なところもこう ありまして、まあ、あのその中であの現地の被災された方の声を聞きながら、あの家の中の土をまあ、泥袋に入れて外に持っていくという活動を、まあ、主にさせてもらいましたね。
大変やったでしょ。
そうですね、やはり今年、ね、最初にもありましたけど、ものすごく暑い、
ね、
夏です、で通常でしたらボランティアの方の作業というのは1時間20分ぐらいの休憩を取りましょうねということでオリエンテーションをさせていただくんですけども、今回、20分活動すれば10分休憩と。
ああそう、
でしかもそのボランティア活動の時間帯もですね、
うん、
通常でしたら3時頃までするんですけども、はい、あの今回の災害は1時半までということ で、
そうなん
ですね、う昼過ぎには終わってしまうと、
はい、
ですから余計こうあの作業が進まない、
うん、足らずが多いですね、
はい、ようなあの災害で、今回やっぱ災害の特徴っていうのはやっぱり熱中症対策なんかなと、
うん、
はい、でまあ、先ほども言いましたけど全然こてつかずの状態のところがまだまだありまして、
はい、
もっともっとそのボランティアの力っていうのは必要でないかなっていうのを感じながら帰ってきたところです。
あちょっとね今回障害者やその高齢者の方々の、
はい、
うん、支援状況は、それは今は元祖さんわからないですね。
そうですね、ちょっとものすごく気になってるところでして、
そうですね、
まあ、真備町のことしか、まあ、今ちょっとこの分からないんですけども、うん、真備町今倉敷市ですけど旧の真備町で平成の大合併で合併
してまして
、で今回の水害でその真備町の8割ぐらいが被害を受け取るらしいんですね。
あ、はい、
でまあ、その中でもやっぱり、まあ、高齢者が多くて、で被害を受けた方の中、まあ、亡くなられた方も高齢者などが非常に多いらしいんですね、うん、
はい、
でやっぱ高齢の町っていうことで自分たちの手ではどうにも片付かないと、ただ昼間体育館に避難したりとかされている方も多い中でですね、まだまだその家の中の土砂をかくことが、うん、メインの作業になってまして、
まだまだやね、
高齢者とか障害者の方の生活支援っていう部分まで、うん、少しまだ手が届いてないかなと。
なるほど、これからか。
そうですね、
まだ、今朝ね、
はい、
テレビの放送で、ライフラインのうちの一つの水道がね、
はい、
真備町の方で通ったという話があって、あ、それで一つね、
はい、
あの水道が通っただけでもだいぶ楽になれるなとか思ったんですけども、
そうです、水道も、まあ、現地私も行った時にはあの、矢田地区っていう地区に行かせてもらってですね、はい、矢田のサテライトとそこからあの尾崎地区っていうところの活動させてもらって、はい、そこ水出てるんですけども、ただ、住民の方言われるには水道は出るけども飲めるかどうかは分からないと。
そうやね、
はい、
そうやね、
で、まあ、結局私たちこう行った時に、まあ、自分たちが飲んでたお茶、まあ、飲もうとしてたお茶の残った分なんかももう差し上げて帰ってきたんですけども、
なるほど、
そう、水は出るんですけども、その安心な水かどうかが分からないっていうことを言われておりましてですね、
うん、あ、なるほど、そうですね、
はい、
うん、
まあ、あと、まあ、でこのアユの方から行くにあたりまして、うん、あのお茶とかポカリとかたくさんね、施設、それから例えばユネスコ協会とか、あの消費生活研究会とか保険会社からなんかもボランティア用の、ポカリとかお茶を差し入れいただいて、たくさんご寄付いただいて持っていかしてもらったんですね。でその中でこう住民の方でお米を渡してくださった方がいらっしゃいまして、
はい、
矢野川のお米、10キロ3袋、
うん、
どこに使おうかなと思ったんですけども、まあ、午前中に入らせてもらったお宅の方にお米ってありますかって言いましたら、はい、いやもう全くないんやと、もうぜひ欲しいということで、
あ、よかったですね、お役に立ちました、
ものすごく喜ばれたん
ですね。
そうですね、
うん、
でそれと、まあ、午前中の、まあ、泥かきしてる中でボランティアの方が泥と一緒に100円札を200枚見つけまして、
ほう、
そのお宅のおばあさんがですね、おそらくその辺にお金が落ちとうと思うんやと言われてまして、スコップで書いてましたらですね、100円札の束が出てきまして、
そうですか、
今日来ていただいたボランティアはお金は見つけていただくし、はい、お米はいただけるし、もう神様みたいな言われてまして、
いやごめん、あのそういうお話の時はこれ笑っていい話だけどどうか分からへんなと思いながら思わず笑ってしまいました、
もうでもね、やっぱりね、笑いながら僕らもね、やっぱり住民の方と話し合いながら作業するんで、やっぱり笑顔も大事ですし、冗談も大事ですし、ですから100円札見つけた時には、もうじゃあ僕たちこれで帰りますよ言ったんです。いや、今来てもらったばかりからもうちょっとしてやりましてですね、午前中にさせてもらったんですけど。
なるほど。
はい。
行かれた方は皆さん年齢的には、
そうですね、今の世の中を物語っとるようにですね、あゆいから行かれた方は高齢者の方が多くてですね、
あ、頑張られたね、
最高齢78歳ですね。
大丈夫ですか。
はい、半袖になって一生懸命作業をしていただきまして、
はい、
はい、まあ、ただ若い方はですね今回おられましてですね、高校1年生の女の子も参加してくださいまして、
はい、
やっぱりそこでやっぱり若い方が、まあ、現地から学ぶこと、それから、そのボランティアの年配の方から教えてもらうことあったみたいで、その高校1年生の女の子ものすごくなんか、勉強になったと、いろんな意味で勉強になったというので、うん、次回ももしバス出すことがあれば乗っていきたいんですということを言われまして、こういったことがそのやっぱ助け合いの輪を広げる一つのきっかけなんかなと思って、
なるほど、
はい、
そうやね、
思いますね、
そうね、うん、前作業のね、水害があった時に、米もボランティア行ったんですけどもね、まだまだその頃はね、まだボランティアいらんって言われた時があったり、要はね、道路にそういう自衛隊とか、いろんな役所の車とかがね、ね、入れなくなるので、個人で来るのはやめてくれっていうような情報があったりして、なかなか入れなかったんだよね。でも、2週間ぐらいしてからかな、で、グループ組んで、で車まとまって行ったんですけども、途中の小学校にね車止めて、でそこからまた人数まとまって、で、はい、あなたはどの地区どの地区ってちゃんとそういう振り分けをねする人がいてて、で行ったんですけどね、まあやっぱり水害の後っていうのは大変やね、さっきの土砂、
うん、
でそれから日照り、うん、その時もすごい暑かったんやけども、はい、まあその作業するだけでも体力が奪われるというかね、
うん、
で、 被災された方っていうのはもっとそういう中で寝泊まりされたりとか、うん、それから避難所で寝泊まりされてるん でもう疲れ切ってしまってもう声も出ないような、まあ、そんなところをね多分その高校生の方も見られて、まあ、思うところがあったやろなというのは、まあ、想像するけど、うん、
そうですね。その2階が今回床上浸水と、
うん、そうやね、うん、
でも、まあ、水害の場合ってこうね、あの水が来たところまで結構その最後線が残ったりとかゴミが残ったりするんで、うん、それ見てあそこまで水が来とったんやでっていうことを教えてあげたらですね、やっぱり自分もその高校生も想像しなかったみたいで、もう考えられないということをですね、言われていましたね。まあ、実は1週間前の14日にはですね、この近くでもやっぱ被災水害で、ね、うん、ありまして、思想市の方に僕ら応援に入ってきたんですけども、やっぱりそこもこう土砂が、ね、家の中に流れ込んできて、まあ、新宅がこう被災したんですけども、うん、横に母親がこう被災したんですけど、横に息子夫婦、まあ、孫が住む家がありまして、やっぱそこ その家に住む4年生の、ね、男の子でしたけども、やっぱり水害以降夜が来るたびにやっぱり泣き出して怖い怖いと、やっぱりそういったこうなんか、ね、ストレスって言いますか、はい、怖さもやっぱりなかなかね、メディアには取り上げられへんのですけども、やっぱりあるんやなっていうのが感じたところでですね、
ガンサさんもね、
はい、
多分体力あるんでしょうね。だからコメコメさんも今は分かりませんが
その
当時ね、体力あったんでしょうね。だからそれぞれのね人にね、はい、あったね支援の方法というのが多分あるんやろうなと。
そう、その通りです。もう例えばこの今の時期、うん、男性 の、うん、その体力ある人だけが現地で活動できるんかって、そうじゃないんですね、うん、
テレビでね放送してるのもね、みんなその、はい、何ですかね、そういう話題ばっかりじゃないですか、
はい、
でも実際はそうじゃないところもたくさんあるんやろうなというふうな気がします。
そうなんです。家の中でお皿洗ったりするのは、特に女性の方が向いてますし、家の中でその土壁をですね土の袋に入れるとき、うん、バケツに土の袋を置いてスコップでこう入れるんですけども、うん、そのバケツをちょっと広げて土の袋 の間口を広げて持っていただける方がいらっしゃいましたら、すごくスムーズに入るんですね、
はい、
これを一人でしよったら2人分以上の時間がかかるんですね。
なるほど。
まあ、できることって女性であれ高齢であれたくさんあるんで、うん、ぜひぜひ、うん、行っていただきたいと思います。
なるほど、
はい、
行く支援、そして行かないところにも支援ができるかも分かりません。さっきさんなんか
ですね、いやなんかこの間ね、私広島の、
はい、
市の知り合いに物を送ろうとしたんですけど、宅急便って今行ってないんですよね。で2つ届けられませんって言われて、はい、あそうですかなんですけども、例えばここに行って何か支援がしたいという時はどういうふうにしたらいいんですかね、はい、
そうですね、今回 のボランティアのバス出すにあたりまして、特徴的なのがですね、先ほども言いましたようにボランティアの行く皆さんで飲んでくださいっていうお茶を、
はい、
10ケースほどいただいたんですね、うん、施設でコスモスクラブが夏祭りがこの暑い天気が中止になったと、2ケースどうぞとか、例えばユネスコ協会とか消費生活研究会とか保険会社とか行けない方、私たち現地に行けないけどもこれで皆さんで飲んでください、被災者の皆さんにお渡ししてくださいということで、ことづかったもんがあったりして、それから現金で持ってこられた方もいらっしゃるんですね。この1万円で行く皆さんで使ってくださいと、やっぱり行く方に何かを託す、はい、物で託す、お金で託す、いろいろありますけども、そういったことがまあね、皆さんこちらにいらっしゃる皆さんができることなんかなと思います。
そうですよね、
はい、
先日、IOI ではハイサイ夏フェスタというのがありまして、はい、そこででもねやっぱり現金を、ね、集めてですね、あれ赤十字でした。
そうですね、西赤の兵庫支部に 送らせていただきました、
はい、というふうな、ね、活動もできますので、はい、やっぱり皆さんもできることを考えるということと、はい、それともう一つは、まあ、私が一番初めにお話ししましたけれど、他人事にならないということが
そうですね、すごく重要やなと思いました。今回の、ね、雨見てましたらいつどこどこってもおかしくないと思うんですね。
はい、
はい、
そうですね、
はい
はい、ちょっと自分のことのようにやっぱりちょっと考えてみて、いきたいな、はい、そういうふうに思いました。今日はですね、ガンさん、はい、レポートをいただきました。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました、
はい、ではちょっとここでお茶にします。
はい。